それでは一言お祈りいたします。天の地なる神様、6月最後の日曜日となりました。まだ蒸し暑い日がこれから続いていきます。梅雨も明けていませんけれども、その中で私たち一人一人が支えられて、この会堂に集まり共に神様を礼拝できる、その恵みを心から感謝いたします。どうぞ私たちが感謝と喜びを持って礼拝を捧げることができますように。また今から神様の御言葉に耳を傾けますが、どうぞお一人お一人にふさわしく神様が語りかけてくださって、御心をさらに深く知ることができるように助けてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。ガラテヤ人への手紙は、今日6回目ですが、今回のシリーズはこれで、最後となります。パウロが書いた手紙からどんなふうにメッセージをするのかというのはなかなか難しいところがありますけれども、まあ、私の場合はどうしても書いてることが一体どんな意味なのかということ の、 説明が8割ぐらいで、そしてそれをどう私たちが自分に生かしていくのかっていうところまで、また語れてる時もありますし、なかなかそこまで至ってないなと思えるような時もあります。そういう意味でなかなか聞いていても難しいところがあったと思いますけれども、今朝も皆さん一人一人に、神様が何かを語り残してくださることを心から願っています。これまでパウロは2つの視点から語ってきたと言えます。第1は事実を伝えることによって、パウロが伝えたガラテヤの諸教会に与えられた主イエス・キリストの福音こそが真理であるということを示してきました。先ほどもお祈りしていただいたように、パウロがかつて熱心な大臣であったにもかかわらず、主イエス・キリストとの出会いを通して救われ、異邦人の使徒となったこと、そしてその後のパウロの行動、そしてこのパウロの働きはエルサレムの人たちも知っているということ、この事実は誰も否定することができなかったわけです。これによってパウロは福音を、自分は福音をイエス・キリストの啓示によって受けたのであって、他の人から受けたのではない、私が伝えているのは神様の福音なんだということをはっきりと言ったわけです。第2は先週までお話ししたところですが、旧約聖書の御言葉を論じることを通して主イエス・キリストの福音は確かな約束であるということを明らかにしています。パウロはあえてユダヤ人あるいはユダヤ主義者、ユダヤ教の影響を受けた人たちと共通の理解を土台として、特にイスラエルの人々のルーツであるアブラハムに遡り、アブラハムが主の約束を信じて義と認められたということを聖書から示します。そしてアブラハムこそ立法を行うことによってではなく、信仰によってのみ、義と認められた人なんだということを語るわけです。そしてそのアブラハムに与えられた約束と恵みは変わることがないということをはっきりと示しました。3番目が今日お話しするところとなりますけれども、パウロは主イエス様の福音を信じて受け入れた人々に起こる変化、御霊の実について語っています。それは正しい信仰と間違った信仰の違いがどこに現れるかというと、それは一人一人の信仰の生き方、歩みの中に目に見える形で現れるはずなんだということですね。本当の信仰とは御霊に導かれることであり、神様の霊に導かれ、神様の霊によって歩むなら、その御霊の実が結ばれる、それが何よりの正しい信仰の証なんだということです。そしてもしユダヤ主義者たちが後から教えたことが真理であるなら、それも実際の信仰生活の中でその結果が現れるはずである。そのように、今日の箇所では語っているわけです。さて、ガラテヤ人手紙の中でパウロが繰り返し語ってきたことは、ガラテヤの信徒たちが イエス・キリストを信じる信仰から離れようとしていることの、まあ、愚かさといいますか、愚かさですね。しかもガラテヤの信徒たちの多くが自分たちが今していることの重大さに気づいていないということです。まあ、ですからパウロは、ああ愚かなガラテヤ人と叫ばずにはいられなかったわけですけれども、今朝の天に入る前にですね、5章の1節からのところを少しお話ししたいと思うんですけれども、ここで再びパウロはガラテヤの人たちが今何をしているのか、そしてそれがいかにも愚かなことであるかを示しているわけです。5章1節をご覧ください。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。まあ、ここでパウロははっきりと割礼の問題について語っています。まあ、それまではですね、ガラティアの人たちが立法によって救いを完成しようとしている、義を受けようとしている、そのことがなんと愚かなことかということを問題にしていたわけですけれども、よりはっきりとガラティアの人たちが割礼を受けようとしていることを問題にしています。どうも5章の書き方ではほとんどの人はまだ受けていないようなんですね。でもこれからもう受けようとしていたわけです。それを何とかしてパウロはとどめたいということなんですね。まあ割礼というものはイスラエルの民が、民に生まれた男性が生まれて8日目に、体の一部に傷をつけるというもので、それは一生神の民の印として残るものです。でユダヤ教の影響を受けたユダヤ主義者たちは、神の民の一員とされるためには異邦人クリスチャンも同じように割礼を受けなければならないと主張していたわけです。でガラテヤの人たちの多くは深く考えることなく、ああいいですねという感じでしょうか、割礼を受けることに同意してしまっていたようです。それに対してパウロは、もしあなた方が割礼を受けるならば、それは再び立法の奴隷となるということ、あるいはキリストから切り離されて恵みから落ちてしまうのだということをはっきりと教えているわけです。まあ、割礼を受けるということはですね、神様の民として私は立法に忠実に従いますという、それを宣言する儀式と言えます。つまり割礼を受けるということは、私は立法を行うことによって義を受けるのですと言ってるのと同じということなんですね。まあ、パウロはクリスチャンとなったユダヤ人がもうすでに割礼を受けていることは問題にはしていないわけです。まあ、彼自身がそうだったわけです。しかし主イエス様を信じて救われた異邦人たちですね、彼らは割礼を受けるということをしていないわけです。その人たち、ガラテヤの人たちもそうですが、異邦人クリスチャンたちがユダヤ主義者たちに惑わされて、あるいは強制されて割礼を受けようとしていることを問題にしているわけです。それは9節に、わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませるのですと言っていますが、ユダヤ主義者たちがに従って割礼を受けてしまうことは決して小さいことではない。それは教会全体を間違った方向へ向かわせる、再び立法の奴隷となり主イエスキリストの福音から離れていくことにつながるのだ、そのことをですね、パン種の例えというのも聖書に何度も出てくるわけですけれども、パンを作ったピザやパンを作った方は分かりますか、 ほんのわずかなイースト菌を入れるだけでこのパンの塊が何倍にも膨らむ、そのことを、ほんの小さな罪が全体をどれほど影響させるかということの、例えとして言われています。主イエス様を信じてクリスチャン、信じて救われたクリスチャンはもはや立法の下にはないと、パウロたちは言っているわけですけれども、それに対してユダヤ主義者たちは何と言ったでしょうか。 違法人クリスチャンたちが正しい信仰生活を歩むためには立法が必要である。立法を持たないなら彼らは再び異教的で不道徳な生活に戻るだろうと、まあ、そんなことを言っていたようです。まあ、これがまあ今朝お話しするガラテヤ人への手紙のもう一つのテーマということになります。それはもっともらしい言い方に聞こえますけれども、それに対してパウロは何と言っているでしょうか。5章6節をご覧ください。キリストイエスにあって大事なのは割礼を受ける受けないではなく愛によって働く信仰なのです。あるいは愛をもって互いに使い合いなさい、13節で14節、律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。まあ、このように語っています。私たちクリスチャンは主イエス様の愛によって導かれ、そしてこのイエス様の愛が私たちクリスチャンの生活の中心にあるということを示しています。ですからこそ13節で、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使い合いなさいと言っていますけれども、律法から解放されて自由を与えられたとは自分勝手な判断に従うようになったということではないはずだ。これからは主イエス様の愛によって動かされていく。そして実はイエス様の愛によって互いに愛し合い使い合うことによってのみ律法は全うされるのですと、まあ、これはまあイエス様が言われたことですけれども、それをパウロはここで言っているわけです。律法による義を否定したパウロたちの教えに従えば、異邦人たちはまた好き勝手に振る舞い不道徳な生き方を続けるだろうと、まあ、そんなことを言っている人たちに対するはっきりとした答えということができます。2番目の点ですけれども、このように律法による義を否定したパウロたちによって導かれた異邦人クリスチャンたちですけれども、彼らは律法を持っていないので好き勝手に振る舞い不道徳な生き方を続けるだろうと、まあ、反対者たちは批判したわけですけれども、まあ、今お話ししたようにそんなことはありえないとパウロは示しています。ここまでパウロはすでに語ってきましたけれども、もし律法を守ることによって私たちが肉の行いから守られ自由にされるとすれば、主イエス様の十字架はもはや必要ないわけです。しかしパウロ自身が律法を行うことによって肉の行いや考えによっては救われない、律法を行うことによっては肉の行いや考えからは救われない、逆にその肉の奴隷となってしまうことを、まあ、身をもって知っていたわけです。ですから私たちを肉の行いや考えから守り救うための方法はただ一つ、御霊に導かれることだ。そのことをパウロはこの5章で示そうとしています。3章で言われたことなんですけれども、イエス様を信じる信仰は御霊によって始まりました。ですから私たちクリスチャンは神の霊御霊によって歩む一人一人です。で5章でパウロはこの御霊によって導かれるという原則と基本を、まあ、確認しようとしているわけです。その大前提にあるのは、御霊と肉は正反対のものであって両立しえない、それがまあ大前提としてあります。まあ、この辺が本当に私たちがどうしても曖昧にしてしまうところではないかと思うんですけれども、御霊と肉は正反対で両立するものではない、それが16節から18節で5章ですね、16節から18節でパウロが語っていることです。御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありませんと言っています。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していると言っているわけです。で18節では御霊によって導かれているならあなた方は律法の下にはいませんと言っています。 まあ、18節の言葉は、今回のシリーズでお話しできなかった箇所なんですが、4章23節から25節で言われていることと同じと思いますので、ぜひまた読んでいただきたいと思います。律法が意味を持っていたのは、主イエス様への信仰がはっきりと現れる前です。しかし今や主イエス様への信仰が示されたので、私たちはもはや律法のもとにはいないということです。そしてその律法の目的の一つは、私たちに罪を教えることにあると言えます。まあ、ですから次ですね、5章の19節からのところですが、ここでパウロはあえて肉の技を列挙しています。肉の技、肉というのは私たちの肉体という意味もありますけれども、生まれ持った性質、つまり罪をあがなわれていない私たちの性質のことを言っています。ですから、肉の技と言いますと、特別罪深い行いや性質のことを言っているように思われますけれども、必ずしもそうではありません。罪をあがなわれる前の私たちの性質そのもののことですから、イエス様を信じて救われる前の私たちにとっては当たり前のこと、常識であったことも含まれているわけです。そのことを、心に留めないとですね、何か間違った理解をしてしまうかもしれません。ですからパウロはこの罪の肉の技のリストを通して、ガラテヤの人々がかつてどのようなところにいて、そしてどのようにして救い出されたかを思い起こさせようとしているのかもしれません。このような肉の技、罪のリストは他にも、例えばローマの1章29節から31節、他にもありますが、いろんなところにあります。そのガラテヤ書でもパウロはそういった類のものと言っていますように、もちろんこのリストに載っているものが全てではないわけです。あまりはっきり知りませんが、カトリックには7つの大罪とかいう教えがあるそうで、いろいろな罪のリストがあってですね、その中でも特に重大な7つの罪があるとかですね、そういう教えがあるそうなんですけれども、私たちは決してそのここに書いていることが全部の罪ではないし、そしてそれが特別重いものとかいうことを言っているのではありません。むしろこれは救われる前の私たちにとって普通のことといいますか、私たちがもともと持っている性質のことを言っていると言えるわけです。ですから全部ではないんですけれども、あえて分類するなら最初の3つ、みだらな行い、汚れ、公職、これは不道徳、特に性的な不道徳に関係していることははっきりしています。続く2つ、偶像礼拝、魔術、これはもう読めば分かりますが、ガラティアの人々もかつては偶像礼拝に関わっていました。そして偶像礼拝と魔術や占いといったものは切っても切り離せない関係にあるわけです。で、最後の2つ、泥酔、その続く8つですね、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、これは一つ一つ区別するというよりは、人間関係を壊してしまう行動や考えのことです。そして最後の2つの泥酔、遊興は、全部含めて欲望に任せた生き方、快楽や放蕩三昧、まさに肉的な生き方そのものを示しているわけです。このように言うと、とても本当に罪深いもののように思いますけれども、私たちが本当に罪の性質もともと持っている、そういったことを言っているというのがわかるのではないでしょうか。このようなことをしている者たちは神の国を相続できませんとは一体どういうことなのでしょうか。もしクリスチャンでありながらこのような肉の技を行うなら、神の国を相続できない、神の子としての身分を失ってしまう ということでしょうか。もしそうであれば、結局私たちは良い行いをしないと救われないということになるわけです。もちろんパウロはそのようなことを言っているのではありません。まあ、少し難しい問題なんですけれども、逆のことを考えてみてはどうかと思います。私たちが主イエス様を信じて御霊を受けていながら、ここに書かれているような肉の技を行い続ける、肉の技にとどまり続けるということはあり得るのだろうかということです。確かに私たちは救われた後も罪を犯してしまう、神様の御心に反することをしてしまうことがあります。というよりは、もう本当に日々悔い改めの連続と言っていいかもしれません。しかし私たちが信仰によって救われたとき、私たちは古い性質に対して死に、新しい命に生きるものとされました。それはパウロが2章の19節から20節で言っているところです。ですから私たちの考えや思いと行動が肉の技であり続けることはありえないのだということです。もしイエス様を信じたと言いながら、ここに書かれているようなことから離れない人々、もう状態的にですね、まあ、時々失敗してしまったというよりは、もう当たり前のように状態的にこのような罪に陥っている人がいるとすれば、それはその人がもはや御霊に導かれていないことを明らかにしているということです。まあ、イエス様は偽預言者を見分けるために、マタイの7章16節ではですね、あなた方は彼らを身によって見分けることになりますと言われ、良い気が悪い実を結ぶことはなく、悪い気が良い実を結ぶこともありませんと言われました。クリスチャンと言いながら肉の技から離れない人々、その中には本当は信仰を持っていない人、救われていない人もいるのかもしれません。でもそれは神様が判断されることであって、私たちが先走って判断することではないわけですけれども、そういったことをですね、私たちは厳粛に受け止めなければならないということです。またもし肉の輪の奴隷となってしまったとしても、悔い改めのチャンスは残されているわけです。ですからそのことを覚え、私たちは心からの願いを持って御霊に導かれることを求め続けたいと思うわけです。さて最後の点に入っていきたいと思います。ここでパウロは肉の技とは正反対の御霊の実を列挙しています。この御霊の実のリストは私たちにとって馴染み深い、心に留めている御言葉の一つではないかと思いますけれども、私は小学生か中高生かで、ハワイ民謡に合わせた歌があるんですが、ご存知ですかね、知らないですかね、があったんですね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、犠牲、それはもう頭に入って、そういう歌を歌うとなかなか覚えやすいじゃないかなと思うんですけれども、これは9つの御霊の実です。御霊が私たちのうちに形作る性質、特徴が列挙されています。これもあえて分類するなら、最初の3つ、愛、喜び、平安、これは私たちクリスチャンなら必ず持っている心の状態、心という言い方も問題ですけども、内なる状態のことを言っています。次の3つは寛容、親切、善意、他の人に対する態度のことを言っています。で最後の3つ、誠実、柔和、自制、それは私たち自身の行いに現れる御霊の実です。やはりここで注目すべきことは、愛が最初に語られているということだと思います。先ほどお話ししたように、信仰によって救われて義とされた私たちの行動を導き、指針となるのは律法そのものではなく、全ての律法を全うする主イエス様の愛だからです。それがこの御霊の実にも、実のリストにも表されているわけです。で、愛こそが私たちが救われていること、そして主イエス様にあって兄弟姉妹とされていることの証であるということは、第一ヨハネで繰り返し語られているテーマです。 それはヨハネの福音書もそうなんですが、第一ヨハネが書かれた事情の一つに、まあ、ガラテヤとは別の間違った教えなんですけれども、その間違った教えに対する反論という意味があったことと、まあ、関係があるということなんですね。聖書を読むと不思議なようにですね、誤った教えは教会を分裂させます。そして信徒はそれぞれ自分の救いや義を求めることを第一として兄弟姉妹の愛を捨ててしまう。もう不思議なようにですね、間違った教えはそのような結果をもたらすんですね。それに対して私たちの中に愛があるということ、それ自体が私たちが正しい信仰によって歩んでいる、御霊によって導かれていることの何よりの証拠なんだということを聖書は語っているわけです。喜びと平安、これも私たちが持っている特徴です。これも決して感情的なものというよりは、救いの確信が与えられている人だけが持っている喜びですね。それはもう溢れてくる喜びといいますか、にじみ出てくる喜び、いろいろ辛いことがあると感情的にはもうしんどいしかないんですけれども、それでも心の中にある喜び、そして平安ですね。これは確かにもう信仰を本当に救われた人にしかわからないことではないかと思います。平安とはもちろん神様との平安、平和のことも言っているわけです。神との平和は教会の中の平和、兄弟姉妹の間の平和の土台となります。信仰の確信や、あるいは本当は信仰がないのに喜びと平安があるように取り繕ったり偽ることは決してできません。その意味でも御霊の実である喜びと平安、そして愛は、私たちクリスチャンが神の子とされていることの何よりの証なんだということです。さて、続く3つは他の人との関係で現れるものです。寛容という言葉ですが、これは忍耐と訳されていることもあります。基本的には神様が私たち人間に示してくださる寛容、忍耐のことを意味しています。天の父なる神様が限りなく許してくださるように、私たちも許し合い、受け入れ合うべきだ。そのように言われています。この性質もですね、私たちの性格やパーソナリティを超えて身につけるべきものと言えます。例えばですね、あの人はクリスチャンだけどどっか怒りっぽい、すぐ機嫌が悪くなるとかですね、あの人はクリスチャンだけど自分に余って他人に厳しいと評価されてしまったら、それでいいのでしょうか。いや、もうそれはもう私の性格だからしょうがないで済ませていいものなのでしょうか。親切、善意も私たちが身につけるべき御霊の実です。この親切についてはローマ2章4節などでは神様の慈しみと言われています。つまり神様が私たち罪人へ表してくださる憐れみと慈しみのことです。ですから私たちは神様が慈しみ深いように、兄弟姉妹に対していつも慈しみ深くありなさいということです。で、善意とは文字通り良いことです。これも神様が常に善を行われる、神様ご自身が善であるように、私たちも神様の前にいつも善を考え行っていくということです。誠実とは、これは信じるという言葉と同じです。忠実という意味もあります。他の人に対してというよりは、私たち自身がまず忠実であること、神様を信じ、そして互いに信頼し合う関係を気づいていくということです。そして乳和ですね。乳和は謙遜という意味もあります。祈りの勝利の方に、乳和の大切さについて特に書きましたので、また読んでいただきたいと思いますけれども、またそれは優しさや穏やかさという意味もあります。これも私たちが身につけるべき御霊の実です。そして最後は自制、自らを律するということです。実はこの御霊の実こそが 律法が目指しているものであり、そして御霊の実自体が律法に対立するものではないということです。しかし繰り返し語られてきたように、私たちが御霊の実を自分の力で得ることはできません。自分の力や努力によって義を求めるなら、私たちは御霊によってではなく、もはや肉によって歩んでいるのだということです。続く24節で、キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのですと書かれていますが、改めてパウロは、私たちクリスチャンは肉の技と完全に決別すべきこと、そのことを強調しています。まあ、それはパウロがガラティアの諸教会の信徒たちが迷っている、混乱しているということを心に描いて言っていることだと思うんですね。御霊によって始まった信仰を肉によって完成しようとしている人々がいる。御霊によって導かれると言いながらですね、律法のもとに居続ける、つまり割礼を受けようとしている人々がいる。そんな人たちに対して、私たちが御霊によって歩む生きるのであれば、肉にとどまる肉の技を行うことはありえないのだということを、何としても伝えたいというパウロの思いが伝わってくるように思います。まあ、最後に私たち自身に当てはめていろいろと考えてみたいと思うんですね。御霊の実は努力して獲得するものではなく、御霊によって導かれる、御霊によって生きている私たちに備わっているものであるということをまず確認したいと思うんですね。まあ、このように言いますと、それとはかけ離れた現実があることを私たちは認めないわけにはいかないように思います。本当に私たち一人一人にこのような御霊の実が備わっているなら、私たちはもっと世の中に対して素晴らしい証しをすることができるはずじゃないかとかですね、教会はもうこの世にはないような魅力を持った場所となって、多くもっと多くの人たちが引き続けられるようにしてやってくるのではないかと考えたりもします。しかし私たちの現実はどうなのでしょうか。自分自身を振り返ってみてはどうでしょうか。生まれながらの性格や性質を持ったままです。短気な人はやっぱり短気だし、あの人は忍耐強い柔和だって一見すると見えるけども、それはもうもともとのんびりした性格のゆえだけだったとかですね、本当にもう、そしてどんなふうに生まれ育ってきたか、もうそのことからなかなか私たちはやはり、変わることができない現実に直面しているのではないかと思います。でもそれ、確かにそれが私たちのパーソナリティ個性でもあるわけなんですけれども、そんな私たちが互いに理解し受け入れることが時にはできないで対立する、争う、憎しみを持つことさえある、あるいは教会に清さが本当にあるのだろうか、まあ、愛があるのだろうか。私たちは御霊の実を結んでいるよりは肉の技にとどまっているのではないか、そう思えるような現実もあるわけです。しかしここでやはり私たちの信仰が問われていると思います。御霊の実が豊かに結ばれるように心から願い祈るならば、私たちはもはや肉の技に導かれてはいないはずなんですね。その辺を本当に私たちは、まさに、まあ、あまり悪魔とかサタンという言い方はしませんけれども、惑わしに気をつけないといけない。まあ、今本当に謙虚に私たちは本当に御霊の実を結んでいるというよりは肉の技にとどまっているような現実がある、その現実を謙虚に受け止める、そして神様により頼むということですけれども、そこをですね、いやあなた方はもはやもう御霊に従っていない、御霊に導かれていない、あなた方は相変わらず肉の技にとどまっていると責め立てる声に耳を貸してはいけないということですね。もし私たちが本当に御霊の実を心から求めるならば、私たちはもはや肉の技に導かれてはいないということです。 弱さや欠点を受け入れつつも私たちが御霊に導かれているなら、必ずそこに一致があります。平和があります。私たちはそのことを固く信じていきたいと思います。お祈りしましょう。